括弧2新たな教育振興基本計画を策定。市長、第3次教育振興基本計画原案のポイントを伺いたい。意見聴取の方法を変更。教育庁、市民等の意見聴取についてはパブリックコメントのほか、これまでは公募の保護者等や各教育関係団体の皆様が一堂に会する懇談会形式をとってきたが、市民からの直接の意見をさらに伺うため、懇談会は保護者や教員を目指している学生、障害学習実践者等の応募枠による公募市民等を委員として開催することとした。教育関係団体の皆様からは別途書面にてご意見をいただくようにした。これにより懇談会委員の市民枠は3名以内から合計8名以内と倍以上になった。なお、いずれのご意見も計画に掲載し、教育委員会で協議を重ね反映させていただいたものもある。地域と連携した教育の推進。委員、位置づけが大きく変わった項目の一つに、地域との関わりや市の子ども家庭センターとの連携がある。中でも地域との関わりは、第3次計画では国際社会の担い手を育む教育の推進のグローバルに活躍できる人材の育成と並んで、地域と連携した教育の推進に位置づけられた。地域をベースに世界を見据えてほしいという願いが込められていると思う。英語力をつけ、地域の良さを理解して大切に思えるようになることで、異なる文化の相手にも敬意を持ち、自国も大切に思う気持ちが育っていくことが期待されている。地域愛を育む体験学習事業。委員、地域の良さを知るには、さまざまな体験的学習を授業の中で実施してもらうことが効果的だ。地域の協力が必須なので、地域の方々には地域における子どもたちの体験がいかに意義のあることかをさらにご理解いただき、子どもたちを意識した活動に広げてもらえるといい。地域での体験学習については、教育委員会の事務事業の外部評価者からも、地域で生きていくためにも地域を理解し地域への帰属意識を深めることは重要であると、その基盤となる体験学習の重要性を指摘されている。課題が見えてきた地域との関わり方。委員、地域と連携した教育の推進については、地域を構成している団体のご意見から2つの課題が伺える。1つは懇談会委員の青少年健全育成協議会、以下青少協と略すの会長が、世代交代したくても後継者のいない現実を訴えておられることである。年々強く求められている地域の力だが、皆さんからの要望期待がとても大きいと感じていると発言される一方、青少協にも地域にも高齢化の波が押し寄せている。実際に高齢化した地域をどうすり合わせて活用していこうとしているのかと、地域は青少協や文化協会、体育協会等、学生、子どもたち、高齢者の方など、さまざまな人や組織で構成されているその一つがこのような状況下にあることについては、私たちもよく知っておくべきだろう。委員、ここで述べられているいわゆる地域の力に対しては、学校としては感謝の気持ちでいっぱいだろうと思う。地域の方々には学校教育を支援していただくという考え方が基盤にあるからだ。しかし少子高齢化により社会は激しく変化しているので、このような支援という考え方では青少協の会長が指摘されているような限界が近づいていると感じざるを得ない。 地域清掃をするから応援に来てほしいと地域から声がかかれば、学校としては花壇の整備を手伝ってもらったから今度は行かないと悪いなという気持ちも多分にあると思う。学校の負担感も生じてきていて、地域連携が地域の力の貸し借りになってきてはいないだろうか。自分たちが当事者として共有した目標に向かって対等な立場で活動する共同関係が大切なことを再認識する必要があることが、この課題の中に潜んでいる。委員、もう一つはその課題解決には、地域社会において開かれた教育課程の実現が必要なことである。社会のつながりの中で学ぶことで、子どもたちは自分の力で人生や社会をより良くできるという実感を持つことができる。より良い社会を作るという目標を学校と社会が共有することが必要だ。そしてその社会を作る資質、能力を育てるのが学校教育である。地域と学校が連携・協働しながら目指すべき学校教育を実現するという課題解決の施策の検討が必要な時期に来ている。つまりコミュニティスクールの構想を検討していく必要があるのではないかと思うが。市長、地域連携が地域の力の貸し借りになっているのではないかというご指摘は、私の心にもぐさっときた。地域の後継者不足については、他の場面でも聞いており、認識している。コミュニティスクールについては、学校に対する保護者や地域の理解を深めていく意味からも、引き続き市としても、国、東京都や他の自治体、先進事例等を含めて情報収集に努めていきたい。インクルーシブ教育の推進には教員の意識の向上が必要。委員、計画ではインクルーシブ教育中の推進は理念を実現するために、障害のある子どもと障害のない子どもが可能な限り共に学ぶ機会を増やすことを追求するとある。しかし特別支援という言葉が浸透してきた反面、支援を必要とする子どもに対して通常学級においてどこまで支援できるかと考えるよりも、特別支援教育は特別支援が必要だから専門家の範疇だと捉えがちではないか。通常学級から特別支援学級に移る児童生徒の中途転級が多いことは、適正な学ぶ場を選択しているとも言えるが、学校ではインクルーシブ教育の理念を理解する機会が少ないので、若手の先生も含め通常学級では指導できないと考えてしまうことが多いと思う。教員の多忙は認識しているが、学校全体で合理的配慮中を含めた特別支援教育の理念をしっかり学ぶ必要があり、それには研修が大事である。中、インクルーシブ教育、多様な子どもたちの地域の学校への通学を保障するために、教育を改革するプロセス、合理的配慮、各学校で障害のある子どもに対し、その状況に応じて個別に提供されるもの、中終わり。新教育振興基本計画に臨むこと。市長、新たな計画は本市の将来を支える若い世代に底力がつく、熱意にあふれたものにしてほしい。